それでは、ヨハネ第3の手紙、今日は1節から8節までをお読みいたします。ヨハネ第3の手紙。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得るように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい方で、彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。ヨハネはですね、この第3番目の手紙をガイオという一人の人物に書き送っています。最初はヨハネは第1通の手紙は多くの教会のメンバーに回覧して読んでいただくという目的で書きました。第2番目の手紙はある特定の教会に宛てて書いた手紙、そして第3番目の手紙はガイオという一人の個人に宛てて書いた手紙と言われています。新約聖書の中にはですね、ガイオという名前の人物が実は3人登場してまいります。いずれもこの3人は使徒パウロの道路者であったと言われていますが、同一人物かどうかは分かりません。しかしながら使徒ヨハネの忠実な弟子の一人であった、それがガイオという一人の信徒であったことがはっきりしていますね。愛する者よ、私は祈っている、非常に短い言葉なんですけども、私は祈っているとまで、ヨハネが心を込めて、語りかけるほど、ヨハネとは親しい間柄、親しい関係の中にあった人物であるということが分かってまいります。今日はですね、3つのこと、魂に幸いあれ、愛の奉仕に幸いあれ、健やかな健康に幸いあれ、その3つをですね、お伝えさせていただきたいと願っております。2節を見ていただきますと、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得るように祈りますとヨハネは綴っていますね。ヨハネは愛する信頼する信徒の一人であるガイオがですね、魂に幸せをすでに得ている、そのことを大変喜んでいますこの魂の幸いというのは、キリストにあって受けた救いの恵みを指していると理解することができますね。第一ペテロ1章8節9節で、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは 信仰の結果である魂の救いを得ているからですと語っていますね。目に見ることはできませんが、私たちは心からイエス・キリストを愛し、また信じ、その尊い救いに預かることによって、何よりも深い喜びと平安に日々包まれて、この人生を歩んでいます。これこそまさに魂の救いと呼んでいるわけですね。しかももう少し具体的に表現するならば、ヨハネはですね、ガイオが真理のうちに歩んでいるということを非常に喜んでいます。あなたが真理に歩んでいるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな大きな喜びはありませんと、ヨハネは語っていますね。4節の大きな喜びという、これはメガというギリシャ語の比較級、つまり最高の表現になっています。一人一人が真理の中を異端に迷わされることなく歩み続けている、そのことほど私にとっての大きな喜びは他にはありませんと、ヨハネは語っているわけですね。真理の中を歩む、これはですね、間違った教えに感化されず、使徒たちが教えた福音にしっかりと根ざした信仰生活を歩み続けている姿を指しています。どんなに移り変わる時代の中にあっても、日々の生活の変化の中にあっても、また住むべき場所が移り変わろうとも、10年経とうと、20年経とうと、30年経とうと、その信仰の歩みが少しも変わらない。これは信徒一人一人を救いに導いて洗礼を授けた牧者たちにとっては、この上もない大きな喜びなんですね。私も宇治バプテスト教会の牧師になって36年経ちました。一つの教会で36年も牧師をしているっていうのは、どちらかというと珍しい方です。早ければ5年あるいは6年単位で牧師がこう変わっていってしまうという教会も実際は多くあるわけですね。ですから一つの教会でもう36年も牧師をさせていただいている、もう皆さんの中にはそろそろ変わってもいいんじゃないかって思われる方もいるかもしれませんけど、顔も見飽きたしメッセージも飽きてきたって言われる方いらっしゃるかも分かりませんが、この36年間の牧師生活の中でですね、もうおそらく30年以上ご一緒に信仰の歩みを共にさせていただいている方がおられます、ね、中には赤ちゃんの時からこの手にその赤ちゃんを抱かせていただいて祝福の祈りを捧げさせていただいた、そしてこの手でバプテスマを授けさせていただいた、そういう若い人たちもいます。一人一人のその信仰の歩みを振り返ってみると、本当に小さな牧師にすぎませんけれども、心の中には大きな喜びが満ち溢れています。まさに使徒ヨハネが私の大きな喜びですと言ったその言葉をですね、実感させていただくことができています。第2番目に愛の奉仕に幸いあれということですけれども、ガイオはですね、皆のために出て行く人たち、7節の表現ですね、道路者となれるのです、8節という表現、 この言葉から推測できるようにですね、旅をしながら救い主キリストの名を各地に述べ伝え、福音の宣教をしている、いわば巡回伝道者、あるいは宣教師たちをですね、自分の家に招いてもてなして、その働きを支えていく、そのことに大きな喜びを持っていたようですね。賜物のリストの中にですね、例えば与える賜物とか、あるいはウェルカムをする、歓迎する賜物があるとも言われていますね。もてなしの賜物と表現したらいいかも分かりません。おそらくガイオはですね、そのような賜物を持っていて、たくさんの福音の宣教者たちが各地を旅をしていますから、その人たちを家に呼んで、そして宿を提供し、食事を提供し、その疲れを癒し、また感謝の言葉を語り、そして次の旅へと送り出していく、そういう尊い愛の働きをしていたようですね。ですから、その巡回宣教師たちがやがてヨハネのところにやってきて、ガイオさんに本当にお世話になりました、そして励まされました、また必要な祈りと献金も捧げていただいて、次の旅を進めることができました、そういう報告をですね、きっとヨハネにしたことだと思います。それを聞いてヨハネが非常に喜び、そしてそれは立派なことですと表現しているんですね。ローマ人の手紙の中で御言葉を述べ伝え、そして福音を宣教する人の足はなんと麗しいことでしょうか、立派なことでしょうか、というパウロの言葉がありますね。立派と訳されている言葉、麗しいとも訳されますね。福音に伝える働き人たちを養っていく、支えていく、そしてまたその宣教の働きのために送り出していく、これほど尊い麗しい奉仕はありませんとヨハネは語っているわけですね。魂の救いの第一は、一人一人が信仰に生きることです。今平日ですね、教会の婦人たちがそれぞれこう打ち合わせをしながら、実はこの会堂の清掃に来てくださっています。礼拝堂、それから1階の集会室、それからおトイレ、1時間ぐらいはそれぞれ時間をかけて丁寧にお掃除をしてくださっておられます。ある姉妹はですね、広い街道を一人で掃除しておられるんですけれども、いつもですね、賛美歌やプレーズを口ずさんでおられるんですね。で、私がすぐ横で耳を澄ませて聞いているっていうことを知らないので心いっぱい一人だけですから、大きな声で賛美をしておられます。うっかり顔を見せるとですね、ピッて黙ってしまうかもしれないので、私は隠れてその歌声を聞かせていただいているんですけれども、本当に信仰を心に抱くということ、それは魂の輝き、いつもその唇から神への賛美があふれ流れているというですね、大変美しい姿を見させていただいています。魂の救いの第二は、常に愛の奉仕に生きているという姿ではないでしょうか。第三番目にヨハネはですね、意外なことなんですけれども、愛するガイオに対して、ね、2節で、あなたがまた 健康であるように祈りますと語っていますね。珍しい表現だと思います。あなたが健やかで日々健康でありますように。つまりですね、信仰と愛という内面的な祝福だけではなくて、健康のための祝福をここでヨハネは祈っています。考えてみると、使徒ヨハネはですね、弟子たちの中で一番長生きをしましたね。その理由も聖書ははっきり教えています。十字架の上でイエス様は弟子のヨハネに自分の母マリアを託されました。ヨハネに向かって、これはあなたの母ですと伝え、マリアに向かって、これはあなたの息子ですとイエス様はご自分の愛してやまない母マリアをヨハネの手に委ねて行きました。ですから、少なくともマリアが天に召されていくその日まではヨハネが息子代わりとなってマリアのお世話をし続けてきた。だからこそヨハネは他の弟子たち以上に長生きをすることが許され、伝説によれば100歳で殉教の死を遂げていったとも言われています。当時100歳といえばほとんど考えられないような長寿だったと思いますね。ですから、その白髪になってるかもしれません、ハゲちゃったかも分かりませんけれども、そのヨハネが、ね、ガイア、あなたの健康のために私は祈ると言われたとき、それはどれほど大きな祝福であったかということ、私たち想像することができるのではないでしょうか。実はですね、WHO 世界保健機構ではですね、健康というのをこんなふうに定義しているんです。健康とは病気でないとか弱っていないということではなくて、ここからが大事なんです。肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態にあること。もう一度言いますと、病気だとか病弱だとか弱っているとかという状態のことではなくて、健康とは肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが健やかに満たされた状態であること、これを健康というふうに定義しているわけですね。実はですね、そこにもう一つ霊的な健康を含めるという議論も実はされましたけれども、これは最終的には選択されませんでしたから、身体的そして、精神的社会的な健康ということが定義されているわけですね。精神的な健康っていうのはもちろん心の健康のことです。現代的な表現で言えばメンタルヘルスケアと表現することができるかもしれませんね。精神的なさまざまな不安や恐れやそうした緊張から心と体の健康を崩していってしまう、最悪の場合には自殺にまで至ってしまう、そういう心が病んでいる状態から回復されて、そして健やかに日々歩み続けていくこと、精神的な健康ですね。社会的な健康、これは良好な対人関係を保ち続けているということ、家族との関係、隣人との関係、 社会的な関係、すべてにおいて健やかな人間関係を保ち続けていること、あるいは健全な社会的な営み、学生であれば勉学に励み、社会人であれば仕事に励み、またそうした働きからリタイアしたならばボランティアや地域の貢献などに積極的に生きがいを覚えて活動している、これは社会的な健康と言われているわけですね。採択はされませんでしたけれども、霊的な健康、これはですね、いずれ私たち一人一人やがてゴールが参ります。人生の終着駅とも言える死の問題に対して健康的な受け止め方やその準備ができている状態、これを霊的な健康と呼んでいるわけですね。これらの間に調和を保って、そして過度の不安や恐れや緊張から解放されて人生を喜び楽しむことができている、満たされている状態を健康と定義しています。ですから肉体的にたとえ重い病気を患っていても、あるいはさまざまな重度のハンディキャップを持っていてもですね、それでも前向きに人生を歩んでいる健康な人たち多くおられますね。来年もしオリンピックが開催されたならば、オリンピックだけではなくてパラリンピックの方もですね、私たちは応援したいと思います。たくさんの人生の中でいわばハンディキャップを抱えてしまった、非常につらい時期をきっと一人一人が過ごされたに違いないと思いますけれども、そういうどん底の中から立ち上がって、与えられているもので満足し、むしろ与えられているものを最大限に生かしきって、スポーツというような世界でも輝いている。最近は障害者という言葉を使わない、一時はハンディキャップを負った人という表現を使いましたが、これも今は使わない。最近はチャレンジド、あるいはチャレンジャーという言葉が使われているそうなんですね。彼らはそうした中にあっても人生にチャレンジし続けていっている、そういう肯定的な積極的な創造的な人生を歩み続けているわけですから、彼らもまた健康を保ち続けている人と見ることができると思いますね。健康な人間関係も信仰から生み出されてまいります。信仰を持ちながら人間関係がむちゃくちゃというような人を私は一人も知りません。信仰に生きている人々は皆表現の違いはあるにしろですね、小さな優しい愛に一人一人が本当に生きています。教会の中ではですね、いわばパフォーマンス的な人に見せびらかして褒めてもらいたいというような、そんな動機から愛の奉仕に励んでいる方々は一人もおられません。一人一人がむしろですね、小さなところで、隠れたところで、目に見えないところで優しさを示してくださっておられます。教会にいるとですね、そういう小さな思いやり、一人一人を本当に大切にしておられる優しさ、そうしたものに何度もこう触れていく機会が実は多いんです。 その度に私は感動しています。昨日もある方がお庭で咲いた花を摘んで、そして病床の中にある方にこれ先生届けてくださいというふうに持ってこられました。大きなことではなくて、そういう小さな事柄の中に一人一人のキリストにある愛が実を結んでいく。そしてその一つ一つが連なって教会の愛の豊かさになっている。そこには少しも見せかけの愛や偽りの愛がない姿をですね、深く覚えさせていただいて、牧師の私が一番実は感動しています。お一人お一人の中にキリストの愛がそのような形で実を結んでおられるわけですね。なぜならばイエス様によって自分が癒された、慰められた、傷を包んでもらった、価値あるものと受け入れてもらった。だから私も他の人の傷を包んであげたい、癒してあげたい、慰めてあげたい、寄り添ってあげたい、そんな小さな神様の器とされたいと心から祈り、心の内に自然にそのような思いが湧き上がってくるからだと思うんですね。牧師が誰々さんにああしてください、誰々さんにこうやってくださいと命令したり指示するということを本当に私は少ないですけれども、自発的に皆さんがそのように神様から示されて御霊の愛に導かれて行動なさっておられる、そういう姿を本当に見るたびにですね、非常な喜びに、ヨハネではありませんけれども静かに感動している日々ですね。私が感動するのはですね、特にヨハネが文字通り体も健やかで健康であるようにとガイオを祝福している点です。旧約聖書においては実は長寿というのはですね、神様からの祝福であると考えられてきました。イザヤ書有名な言葉がありますね。あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。イザヤ46章の4節の言葉ですね。白髪となるまで私はあなたを背負い続けると、神様の愛と祝福と長寿とがここには約束されています。医学や薬学が発達していなかった古代社会、今から2000年前の社会、おそらく平均寿命というのはものすごく短かったと思いますし、せっかく赤ちゃんがお腹に宿っても無事に生まれてくる可能性というのも少なかったでしょう。特にまだ免疫力の弱い赤ちゃんたちが、ね、幼い時に病気や事故で亡くなってしまうというケースも圧倒的に多かったに違いないと思うんですね。そうした中で使徒ヨハネは一人一人は命が守られて健康で健やかで長寿を全うしていくことができるようにと祈った祈り、これは本当に深い祈りだと思わされています。私たちも今コロナ禍の中で特に高齢者の方々が感染しないように、そしてまた重篤化しないように、あるいはコロナ以外の病気でも入院をされてしまうと、今ですね家族と本当に面会が許されませんから、 非常な孤独な中で病との戦いをしていかなければなりませんから、非常につらい時期だと思いますね。お一人お一人が病からも守られて健やかに日々歩まれることができるようにと、本当に心からお祈りしたいと願っています。先週ですね、実は、私たちも75歳以上の高齢者の方々の祝福の時を持ちましたね。正会員だけで12名おられます。最年長は今日も礼拝に来てくださいました、斉藤恵子姉妹、92歳、あと8年です。多分大丈夫だと思うんですけれど、実はですね、日本一の長寿、これは福岡に住んでおられる田中かねさんという女性で117歳、日本一なんですけれども、同時に彼女は今世界一の長寿です。今100歳以上の方々は日本でですね、もう8万人もいるそうです。ですから人生80年時代というのがいつか終わりになってですね、人生100年時代という、まあ、スーパー高齢者社会ですね、日本は世界に先駆けて突入していくだろうというふうにも言われていますし、もう本当にお元気なお年寄りがたくさんおられます。こうして私も講談から毎週のように皆さんの顔を見させていただいているんですが、年齢をあんまりきちっと調べたことがありません。で、先週高齢者の祝福のために改めて年齢を調べさせていただきました。この方がこの年齢とですね、びっくりしてしまうようなことがいっぱいありました。それほど皆さんがですね、多分信仰を心に持って、外なる人は日々衰えつつも、内なる人は日々新たに恵みに支えられて生きていらっしゃるに違いないからだなと思っているんですね。そしてこの田中かねさん、実はご夫婦でクリスチャンだったんです。そして、かつては畑を捧げて田舎で教会堂まで建てたという、教会を愛してやまないクリスチャン5歳であったということがですね、紹介されていました。世界一の長寿者としてですね、昨年ギネスブックに彼女は登録をされて、市長が彼女の家にやってきて長寿のお祝いの言葉と記念品を渡して、そしてどうしたらそんなにお元気で長生きできるんですか、秘訣は何ですかと聞いたら、彼女がこんな名言を語ったそうなんですね。まだまだ死ぬ気はせんと言ったそうなんです。116歳になってまだまだ死ぬ気がせん、これはもう名言だなと思いましたね。大好きなコーラを1日に1本はおいしく飲んで、3度の食事を平らげて、その後デザートに大好きなチョコレートを必ず食べる、まだまだ死ぬ気がせんと、もう本当に息健康でですね、お見舞いに来た人がみんな励まされて帰っていく。テレビとか、ね、そうしたものでは彼女のそういう姿しかこう紹介しませんけれども、実は彼女はクリスチャンとして若き日からイエス様の御霊を心の内にいただきながらですね、魂の救いを得ているから、あの喜びとあの輝きと、そして長寿が祝福として与えられているのではないでしょうか。少なくとも彼女にとっては霊的な健康、つまり彼女は117歳の人生をこれからも歩み続けていきますけれども、 自分のゴールがはっきりと分かっています。行くべきところがはっきりと見えています。そしてそのことへの大きな希望を心に持っています。そこには不安や恐れや迷いはありません。だからこそ霊的な健康というものがですね、彼女を根本から支えているのではないでしょうか。ヨハネは愛する弟子ガイオに、私はあなたのために祈っています、魂に幸いがあるように、そしてまた健康であるようにと。私も牧師として皆さんが日々健康でありますようにと心から祈らせていただいています。特に最年長の斉藤姉妹に100歳まで健やかでありますようにと、皆さんと心を合わせてですね、祈ってまいりたいと願っております。お祈りいたしましょう。恵み深い愛する天の父なる神様、使徒ヨハネは愛する弟子のガイオがイエス・キリストにある尊い御救いをいただき、その信仰を今もなお保ち続け、真理の内を、そして愛の奉仕の中を歩み続けている姿を見て非常に喜んでいます。これは世界中の牧師たちの喜びでもあります。愛する一人一人がイエス様の御手の中で身体的に精神的に社会的に、そして霊的にも満ち足りて健やかで日々歩み続けていかれることができますように、豊かに祝福してください。私たちの人生にはさまざまな困難な時や辛い時や落ち込んでしまうような時や、あるいは心くじけてしまうような時も多々ありますけれども、変わることのないキリストが私たちと共に歩んでくださって、私たちの魂をいつも健やかに支えてくださることを信じて、あなたの御手にお委ねをいたします。私たちの日々の歩みを祝福してください。救い主キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。